皆さんこんばんは。日本語教師のえりこです。このポッドキャストでは、日本語学習者、そして日本語ネイティブの方にも楽しんでいただけるお話をしていきたいと思っています。本格的な冬がやってきました。私は寒さに弱いので、仕事用の机を北側の部屋から太陽の光が一日中入って暖かい南側の部屋に移動させました。エアコンの真下に座ってぬくぬく仕事をしています。ぬくぬくというのは暖かくて気持ちがいい状態を表す擬態語です。冬にこたつに入ってぬくぬくしながらアイスクリームやみかんを食べるのは冬の醍醐味ですよね。醍醐味というのは、深い味わいや本当の楽しさという意味です。私は寒いのが苦手なので、冬が嫌いだと言っていますけれど、冬に楽しめることもたくさん知ってますよ。例えば、冬に行く温泉は最高ですね。私は今月もう2回も温泉旅行に行ってきましたけど、うちの近くにも温泉があるので、寒いなぁと思ったら、ふらりと行ってみたいです。ふらりというのは、予定や目的がなく、気軽に出かけたり、誰かがやってくるときに使います。例えば、友達が連絡もなくふらりと家に来たとか、天気が良かったので、ふらりと海に出かけたのように使います。日本はあちこちに温泉やスーパー銭湯があるので、冬の寒さも夏の疲れもこれで楽勝です。楽勝というのは簡単にできるとか楽に勝つという意味です。ここでは寒さにも疲れにも楽に勝てるという意味です。あと、冬の醍醐味といえば、冬の食べ物でカニだべ、フグ鍋、おでんなどの大きな鍋で作る熱々を楽しむ食べ物ですね。熱々というのは、ここでは料理が出来たてで熱いことを指しますが、他にも意味があって、恋人や夫婦が熱烈に愛し合っている様子にも使います。例えば、あの二人は付き合い始めだから、仲が良くて熱々ですね、というふうに使います。もう一つ冬の醍醐味を挙げるとすれば、お正月かもしれません。日本の年末年始の行事や雰囲気が好きなんです。12月31日の大晦日には、年越しそばを食べて、一年が終わるのを感じながら、新しい年が来ることにワクワクしています。そして1月1日になった瞬間、家族と明けましておめでとうと言い合います。寒くて暗い中、近くの神社に行って、去年が無事に終わったことへの感謝を伝えて、新しい年も健康でいい1年になるように祈願します。祈願というのは、目的が達成されるように神様にお祈りして願うことです。皆さんはいつも神様にどんなことを祈願していますか？2023年はどんなことを達成したくて神様に応援してもらいたいと思っていますか？そしてお正月の醍醐味といえばおせち料理です。おせち料理というのは重箱という蓋のついた箱に入っているお正月の特別な料理です。重箱は2段、3段、5段になっているものが多いです。もちろん4は縁起が悪い数字なので、4段の重箱は見たことがないと思います。最近はいろいろなお店が豪華なおせち料理を売っていますので、私も買うようになりましたが、子供の時は母が毎年全部手作りで作っていました。たくさんの種類の料理を作らなきゃいけないので、本当に大変だったと思います。 皆さんの国ではお正月料理はありますか？どんな料理でどんな意味が込められていますか？おせち料理の一つ一つには意味があります。例えば、エビ。エビは背中が曲がっていますよね。だから、腰が曲がるほど長生きをするという願いが込められていたり、芽が出ているからめでたい。脱皮を繰り返すことから生まれ変わるという意味もあるそうです。脱皮というのは成長のため古くなった外の皮を脱ぎ捨てることです。ヘビやカメレオンも脱皮しますよね。脱皮はこのような動物に使うだけでなく、古い考え方や習慣から抜け出して新しい方向に進むことにも使います。例えば、辛い経験を乗り越えて弱虫だった過去の自分から脱皮した。このように使います。おせち料理のそれぞれの意味は、ウィキペディアなどで見てみると詳しく説明されています。昔の人がどんなにおせち料理に願いを込めて作っていたかが想像できます。冬の醍醐味といったらこのくらいでしょうか。温泉、鍋物、お正月。ウィンタースポーツが好きな方は、スキーやスノーボード、アイススケートとかも楽しめるでしょうね。私はスポーツは苦手なので、お正月セールで買い物をするのが楽しみですね。子供さんはお正月にお年玉をもらって、おもちゃやゲームを買うのを楽しみにしているかもしれませんね。私はいつでも好きな時にお休みを取れるので、特にお正月休みを取っていませんが、今年は1月1日だけお休みすることにしました。皆さんは何日ぐらいお休みして何をしますか？お正月休みは朝から夜までゴロゴロして寝正月だという人もいますね。そして全然動かずに美味しいごちそうばかりを食べるのでお正月太りする人も多いと思います。でも幸せなことですよね。私が最近冬になっていいなぁと思うことは、動物の暖かさを感じることです。私は赤線インコのサクちゃんを飼っているんですが、肩に乗って顔に近づいてくるとき、ほんのり暖かさを感じるんです。ほんのりというのは、色、匂い、味、姿や形などがはっきりしないけれど少しわかるという時に使います。ちなみにサクちゃんはほんのり暖かくて、ほんのりアーモンドバターの匂いがするんですよ。私の実家ではチワワ犬を飼っていて、そのチワワも抱くと暖かくて、長い毛でモフモフしたくなります。モフモフというのは擬態語なんですが、2000年頃からインターネットで使われ始めたネットスラングだと言われています。モフモフというのは犬や猫の毛のような柔らかい感触を表す言葉なんですが、動詞でモフモフする、そしてそれを短くしてモフるという言い方もあります。私が動物が大好きな理由の一つは、もふもふしているからかもしれません。あの感触と暖かさを感じるのも、冬の醍醐味かもしれませんね。さて、今日はたくさんの擬態語を紹介しました。ぬくぬく、ふらり、あつあつ、ほんのり、もふもふ。ぜひ皆さんも会話で使ってみてください。擬音語擬態語って可愛い音がするものが多いので、表現が豊かになるばかりでなく、言いながら楽しくなることもありますね。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。